宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。こちらのファイルは後半になります。後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
まず鉄の箱を用意します。外部から宇宙船とかそういう外部からの影響を受けないためですね。もちろんこれを神岡鉱山の地下みたいな、外部からのいろいろ放射性物質が届かないところに設置したとします、ね、で放射性物質の中に置いて、次にですね、ガイガーカウンター、放射線検知装置をその放射性物質の横に置きます、で放射線検出装置に、毒ガス発生装置をつないで、放射性物質が原子核が崩壊して、ベータ崩壊なりアルファ崩壊をして放射線を出すと、それを検知して毒ガスを発生装置の電源を入れて、毒ガスを発生する仕組みになっています。この中に生きた猫を入れる。かわいそうです。
かわいそうですね。
もし放射性物質が崩壊して放射線を出せば毒ガスが発生して猫は死んでしまう、で放射性物質が崩壊しなければ毒ガスは出ずに猫は生きたままと、で箱の中に猫を入れて、蓋を閉じると、で 音とかそういうものも一切伝わってこない、
ね、
で1時間後に入れた放射性物質は1時間以内に、原子核が1個の原子核が崩壊する確率が 50% の放射性物質だとします、で箱を入れて1時間経ちました。果たしてこの時猫はどういう状態になっているのでしょうか、ということなんですよ。で1時間経ってパカッと蓋を開けると、生きてるか死んでるか確率 50% ですよね。確率 50% で開けたら結局、だからもし1時間経ってパカッと当てることを繰り返すと、何回かやると開けた時死んでた、開けた時生きてたっていう確率が多分 50% ぐらいに近づいていくと思うんですよ。確率論なんて、
ね、
それは開けた、場合、じゃあですね、
うん、
1時間経って蓋開けなかったら、中どうなってんでしょうねと、いうことなんですよ。
窓とかはついてないんですよね。
一切中の状況は伺えないということになってます、で原子核そのものは、崩壊確率 50% の原子核なので、崩壊を起こした状態と崩壊を起こしてない状態の波動関数がそれぞれ半分ずつ重ね合わさってる、要するに実は観測してないだけで崩壊してるか崩壊してないかどっちかじゃなくて、量子論的には観測しない限りは崩壊してる状態と崩壊してない状態の重ね合わせ状態になってるんですよね。崩壊していてかつ崩壊していない状態になってるんですよ、半分ずつ重ね合わせ状態、原子核はそういう状態でも、今回は崩壊してたら猫死んじゃうわけですよね、崩壊してなければ猫生きてるわけですよ。猫自体も死んでる猫と生きてる猫の 50% ずつ の重ね合わせ状態になって
る。箱の中ではということですよね。
そう、これどういうこと
、
ね、一匹の猫が、生きながら死んでいる、生きてもないし死んでもいない、もしくは死んでるけど生きてる、要するに生死の境をさまよっている瀕死の状態になっているわけじゃないですよ。大怪我を打って起きて、もうすぐ死にそうだとかそういう状態じゃなくて、ピンピン生きている状態と毒ガスを吸ってパタッと死んでいる状態が半分ずつ重ね合わさっている猫になっているわけなんですよ。開けた途端に放射性物質の状態、つまり原子核崩壊の有無が決まって、同時に猫の死も決まる、この間のあれですよ、スリットを観測したらどうなるかって話と同じです、ね、観測しなければ確率でいって干渉並みかでできる、だから死んでる猫と生きてる猫が干渉して重ね合わせ状態になってるはずなんですよ。でも、そんなことってあるのか、
うん、
まあ、だからこれはだから古典論的に考えると実は死んでるか生きてるかどっちかに決まってるが、
うん、
観測しなければわからないということですよね、うんう
ん、はい、
でも量子論的にはそうじゃない、
うん、
観測しない限りはどちらにも存在すると、
うん、
観測した瞬間に収束する、どちらかに収束すると、前回その話しましたよ ね波を、うん、電子を二重スリットにこう通していくと、
うん、
観測すると一個しかいかない、観測しなければ干渉した波になる、だから電子はどっちか通った、電子が通った状態というのが二重に、こっちを通った状態とこっちを通った状態が二重に存在してるはずなんですよね、
うん、
ね、だからそのあの量子論が適用されるミクロ状態と、ね、
うん、
猫という我々のね、あの、うん、目の前に生きてる生物というマクロの状態が、
うん、
連動するわけですよ。
うーん、
今までその量子論の話をして、ね、私も話してきました、
うん、
あの、まあ、これは要するに原子レベルのミクロの話だから、こういう不思議な現象が起こって、
はい、
我々の目の前で起きてるような状態はマクロの状態ではこれは分かりませんと言いました、ね、うん、でもこの、うん、この方式を使うとそのミクロとマクロがつながっちゃうんですよ。
あ、うん、
だからこれがきちんと説明できないんでパラドックスなんですよね。
うん、
うん、ね、主流派コペンハーゲン解釈の考え方は、一匹の猫は無数のミクロの物質が集まったものであり、そのために無数の状態が重ね合わってと去ってと考えられている。このように対象に単純に波動回数を適用しても重ね合わせや波動の収束などを論ずることはできないというものが多くなっているんですよね。
うんうん、
でもミクロのマクロの物質もミクロの構成を持つ以上、マクロの対象物にミクロの原理を適用できないという反論にね、
うん、
押し切れない、それをね、うん、退けることができないんですよね、うん、ま、あとは、マクロの観測装置ね、我々の目がミクロの現象を観測したときに、うん、要するに、あ、違う、まあ、マクロの観測装置だから、この場合は放射性物質検出、放射線検出装置ですね、
うん、
これがミクロの現象を観測したとき、検出装置が、ね、放射線を感知した時に波の収束が起きるために、マクロの物質自体は重ね合わせの状態にならないという説もあるんですが、
うん、
観測装置について新たな仮定を持ち込んでいるので、目的の、まあ、問題の直接的な解説にならない、解決にということらしいんですよね、
うん、観測装置自体を外から見れないわけですもんね。
そうなんですよ、
うん、
観測装置が外にあれば、
うん、
検知したときに、
うん、あ、死んだと思いますけど、
うん、そうなんですよね、
うん、だからそれはだから観測したことには、
うん、
厳密には装置を動かしてるトリガーにはなってるけど、観測したことにはあんまりなってないという感じですよね、うん、
その通りです、はい、
うん、
ということで、まあ、あの先ほど言った通り、これはカチッとしたこうだよというこのパラドックスの回答はないんですけども、
うん
うん、まあ、というわけでですね、その量子論というのはよくわからんということが分かっていただければいいのかなと思うんですね、
うん、
でここでですね、ちょっと、まあ、この先は量子論からこういう考え方もできるのかというちょっとね、楽しい話になっていくんですけども、まあ、猫の、うん、猫の精子の話が楽しい話かというと、それは話したと思うんですけどここでですね、平行世界、多世界解釈というのがコペンハーゲン派の解釈と別にですね、
はい、
実はあるんですよね。
あ、
でこれはですね、有名なアメリカの数学者フォン・ノイマンさん提唱したんですね。でシュレンディンガー方程式の収束ですね、コペンハーゲン解釈の基本仮定である波の収束は、フォン・ノイマンさんは、まあ、数学的に検証したところ方程式から説明できないと、
うん
うん、シュレンディンガー方程式から波の収束という現象の発生が導けないことを数学的に証明したと。だからシュレンディンガー方程式は物質波が時間の経過とともにどのように広がっていくかを記述する方程式なので、この方程式を、用いて要するに波が収束するというプロセスも表現できるだろうと検討したところ、原理上不可能であることを証明しちゃったんですよね。数学的にはですね、収束できないんですよ、
うん、
じゃあこの収束が導けないってことは、
うん、
どういうことなのと、うん、いうことで、まあ、フォン・ノイマンさんは、
はい、
ノイマンさんはですよ、波の収束は人間の意識の中で起こると結論付けた人間が観測した途端に波の収束が起きるんだと、 人間がですよ、
うん
うん、装置がじゃなくて、
はい、
まあ、ちょっとこれ行き過ぎじゃないのと、うん、まあ、数学的な証明っていうのはもう誰も認める証明なんで、それはもう収束方程式上は収束できないってことなんですけど、まあ、ちょっとこのイメージについては現在ほぼ否定されてるってことなんですよね。
うん、
収束がどの時点で起きてるのかっていうのはシュレンディガーの猫のこのパラドックスを解く重要な検討ポイントなんですけども、
うん
うん、それが起きるならば人間の意識の中でなく実際に物理現象の過程として発生しているだろうと考えるのが現在の通説ですと、
はい、
うん、でも収束が起きないのも確かな事実と、うんうん、ということで、まあ、これを打破する考え方として、波は収束しないんだと広がったままになると考えたらどうなるかということですね。
うん、
でそれが、マルチワールド多世界解釈につながっていくんですね。この多世界解釈っていうのはアメリカのプリンストン大学の当時大学院生だったエベレットさんがですね、博士論文として1957年に、書いたパラレルワールド論がその原点となっているんですね。まあ、平行宇宙論、
うん、
まあ、量子論が自然界の基本原理であればその原理はミクロの世界にとどまらずミクロの世界で構成されるあらゆるもの、まあ、引いた宇宙全体にさえ適応できるはずだと考えたと、
うん、
ですね。でこうして、ね、宇宙全体に量子論を適用するとどんなことになるかというと何もない状態である真空から光子の微粒子が生まれるかどうかは、まあ、量子論では確率問題になるんですけども微粒子が生まれた宇宙と微粒子が生まれなかった宇宙に分岐するだろう、
うん、
そして可能性の数だけ次々と枝分かれを繰り返した、
うん、
その繰り返しを枝分かれした宇宙のうちの一つが我々がいる現在の宇宙であるということですね、
うん、
要するにパラレルワールド SF だからよく出てくる平行宇宙ですね、
はい、うん、
まあ証拠を示すことはできないんですけど、
はい、
ということで、まあ、それをじゃあもうちょっと量子論的にこの多次元世界平行世界がどういう話になっているかというと、まあ、この考え方の最大の長所はシュレンディンガー方程式からは説明できない波の収束という仮定を使わない、
うん、
コペンハーゲン派が持ち込んだこの仮定は波として運動する原子と粒として発生される電子を結びつけるためのクニックの策であって、まあ、人間の観測によって瞬時に生じるという、まあご都合主義になっていると言えるわけですよね、
はいはいはい、
でまあ、そんなものを排して波動関数の本質的な意味を考えようとした時に出てくるのがこのマルチワールド多世界解釈ですね、
うん、
でコペンハーゲン解釈では観測される前の電子の位置についてさまざまな場所にいるが状態が重なっていると、
うん、
波 その存在確率分重なっていると、
うん
ね、A 点にいる状態 B 点にいる状態 D 点にいる状態、
うん、
まあ、それがその確率その物質波が示す存在確率の波の確率のエリアの中にどこにいてもいいわけですよ、
はい、
全てのところにいる状態、
うん、
これに対して、多世界解釈では観測する前の電子は、まあ、どっか一箇所にだけいると考える位置はですね、
はい、
でその代わり A 点にいる世界 B 点にいる世界 D 点にいる世界と確率の数だけ世界が複数あると、
うん、
要するに一つの電子がそれぞれの場所にいる状態が重なってるんじゃなくて電子がそれぞれの場所にいる世界が重なってる世界が同時にいると、
うん、
で我々観測者自身もそれぞれの世界に枝分かれしていると、
うん、
この世界を超えることはできないんで、
うん、
例えば100通りの確率があっても100の世界があって、
うん、
観測者で我々もその100の世界それぞれいるわけですね、
うん、
で実際に電子を観測して初めてだから A 地点にいる世界の人は観測すると A 地点に観測するわけですよ、
うん、
B 地点にいる世界の人が観測すると B 地点にいるわけですよ、
うん、
ただしその時点に確率的に予測することは可能、
はい、
ということで要するに波動関数の確率解釈がそのままストレートに使われるです、ね、でこれをじゃあさっきのシュレンディーガーの猫のパラドックスに適用するとどうなるかですね、
うん、
で要するに1時間以内に崩壊を起こす確率が 50% の、放射性物質がトリガーになって箱の外の観測者が気づかないうちに世界は2つに分かれている。1つは箱の中で崩壊が起きて毒ガスが発生して猫が死んでいてその箱の外に観測者がいる世界、
うん、
もう一つは箱の中で原子核崩壊が起きておらず毒ガスは発生せず猫は生きていてその箱の外に観測者がいる世界、
うん、
でそれぞれの世界の観測者が蓋を開けると死んでる世界の観測者が蓋を開けると死んでる猫を観測するし生きてる猫の世界の観測者が蓋を開けると生きてる猫を観測すると、
うん、
それだけのこと、
うん、
で半死半生の猫が何だとか波の収束がいつ起こったとかそんなことは考えない、
うん、
ということでこういうふうに考えればパラドックスはどこにも見当たらない、
うん、
どうでしょうう
ん、でもそれを言ってしまうとね、一つ一つの原子核の周りに電子がきっと思って回ってて、うん、
はい、
その数だけ世界があるってことになりますよね。
その通りです。
うーん、
いくつあるんだと、うん、もういくつどころの話じゃないですよね。
ないですよね、うん、
よくあの平行宇宙ものの SF とかだとですね、まあ、何か、はい、何かトリガー現象が起きてそのトリガー以降2つに分かれる、ね、
うん、
例えば過去に D メールを送るとそこでトリガーとなって世界線が分岐するわけですよ。
はいはい、どっかで見たような、
まあ、SF の場合はあの分岐したやつが並行してるんじゃなくて新しい世界線に移行しちゃうんで、
うん、
元の世界線はそこで消えちゃうんですけど、
うん、
まああれも似たような現象ですよ。何かが、うん、何かが SF の世界で要するによくあるのが何かがトリガーになってそこで分岐して、うん、でまずいから時間を遡って、うん、その分岐した点を何とかすれば元に戻るとかいうのがよく SF のストーリーなんですけど、うん、はい、シュタインズゲートもまさにその通りの世界なんですけど、
うん、
そうじゃないともうありとあらゆるところで確率の数だけ世界があると、
うん、
半死半生の猫がいるのと、
うん、
もう無限の世界があるのとどっちがすっきりしますかって言われて、いやどっちもどっちだなと。だからこのパラドックスの回答がないってことなんですけど、
うん、
まあ、どっちもどっちですよね、
うん、
確かにパラドックス 猫自体は分かるんだけど、
うん、
ねえ、
うん、
そんな分岐が起きる確率の数だけ分岐があるなんですと、その組み合わせの量はとんでもない数になりますよ。
でもないですよ ね、 ね、世界にある素粒子の数だけ組み合わせがあるってことですよね。
素粒子の数の確率分布の数だけです ね、
そうね、
うん、じゃ あ、 あの電子の二重スリット実験について、
うん、
この多次元宇宙で、ね、あのマルチワールドで解釈を考えてみるとどういうことになるかって話ですね、
うん、
まあ、通常の今までの考え方は、うん、でその発射された1個の電子が左のスリットを通った状態と右のスリットを通った状態が重ね合わさって干渉状態になってスクリーン上に当たった瞬間にどこか一点に収束してそこに発見されるという話でしたね、うん、それが何度も繰り返すと、はい、その干渉パターンにその波が電子が出現するパターン位置が現れてしましま模様になるという話をしましたよね、うん、
はい、
でこれをですねあのマルチワールドで解釈するとどうなるかというと、
うん、
1個の電子がダブルスリットを通過するとき世界は2つに分かれると、
うん、
左のスリットを通った世界と右のスリットを通った世界、
うん、
2つに分かれると、
うん、
ところが電子のようなミクロの物質についてはこの世界は分離した後後で再び世界が重なり合うことがあるらしいんですよ。左のスリットを通った過去と右のスリットを通った過去という2つの異なる過去を持つ電子が1つに合わさるんで、1つの電子の中に2つの異なる過去が重なり合っていると、その結果電子は左右両方のスリットを通ったことを意味する干渉感を作りに行く。って感じなんですよね。別れたのにまた世界一緒になっちゃうんですか。
それはアトラクタフィールドの収束ってやつですか。
アトラクタフィールドの収束ってやつですね。で、うん、過去を知ってるんですよ。
うん、
電子はリーディングシュタイナーを持ってるわけなんですよ。ね、あの、うん、シュタインズゲートの世界なんですけど、
はい、
あの、
はい、
ね、世界線を移動すると記憶は引き継がれないんですけど、
うん、
この場合電子は2つの過去を知ってるんで、
うん、
岡部君と同じように過去を引き継ぐわけですよ。
うんうん、
まああのアニメはね、あのゲームはもちろん国語をネタに取ってるんで当然こういう話とリンクするの
は
当たり前の話なんですけども、
うん
うん、まあまあそういうことですかと。母は分かりましたと、
うん
電子とかいうのは 分岐した世界が1個になるんですね、
うん、
じゃあ猫は1個ならないですかと。
おお、
うん、
うん、アニメを見てるとなりそうになかったですけど、
ね、
どうだ
一応あのマルチワールドの解釈をしている方々の見解は、うん、結果的に全く同じ状態になる場合に限り2つの世界に分かれた物質は再び重なって異なる過去が干渉状態を引き起こすことになると、
うん、
よく分かりませんね、
うん、
電子のダブルスリット実験でまあ考えると、まあ、電子は真空中を飛んでいって、うん、途中何の影響も与えずにスクリーンまでたどり着くと、
うん、
で電子が左側のスリットを通った世界と右のスリットを通った世界は電子の経路過去が違うだけで電子銃から発射された電子がスクリーンに届いたという点では全く同一になると、
うん、
でこの状態に限って2つの異なる箇所が干渉を行うと、
うん、
で電子がどちらのスリットを取るか観測をしますよね。左側のスリットを通った電子が観測装置から出た監視している装置が光を出してるんで光子を出してるんですよね、
はい、
それが左側のスリット付近に衝突して右側のスリットを通った電子は右側のスリットのところで観測装置と衝突すると、
うん、
要するにそれぞれの世界で衝突現象を行ってしまって、うん、要するに右を通った衝突現象と左を通った衝突現象っていうのが結果的に全く同じ状態にならないと。
あ、
ね、そうすると電子は干渉を起こさずスクリーン上に干渉を島は現れないという解釈になるそうなんですよ。ね、これもね、うんでしょ、うん、うん、だから途中で何の影響も与えず痕跡も残さず結果だけ完璧な同じ状態になった時だけ、過去と過去二重の過去が干渉を起こすんですよと、
うん、
これもでもどっちもどっちって感じしますよね。まあでも面白いですよね、そのマルチワールド解釈ね、
う
ん、
そうですね、
面白いんですけど本当にそうかって言われると、まあ、証明のしようもないんですけど、
うん、
うん、まあ、これがこの後ね科学が進んで本当に分かるようになるかどうかちょっと不思議なんですけど、まあそういう解釈もあるということでですね、うん、量子論の話するとね、このシュレンディンガーの猫の話は必ずと言っていいよいいほど出てきますね、
うん、
まあ、これがきちんと説明できるようになるといいんでしょうけどね、まあ、その量子工学光子を使ってその量子もつれ状態を使ってシュレンディンガーの猫と同じ状態を作り出す実験っていうのはもう実際に行われていて、
はい、
エンタングルしてる要するに量子が絡んでる、
うん、
状態の光子光というのはもうすでに実験で作られてます、
うん、
でその辺からですねパラドックスがですね解けていくかもしれませんね、
うん、
ちょっと最新の最新じゃ解けてるって話も言う人もいるんですけど、ちょっとそれはさっきも言ったようにちょっと私もよくはそこまではさすがにちょっと、
うん、
よく分かんなかったんですね、もっと勉強します。
うん、
まあ、ということで、まあ、解釈問題ということなんですからね、
うん、猫、
うん、
はい、猫の話ね、結構有名で多分、うん、リスナーの方も多分言葉は聞いたことがある方多かったんじゃないかと思うんですけど、うん、ただ箱の中に猫入れて、
うん
うん、猫入れて、まあ、死ぬか生きるかどっちぐらいにしか分かってなかったんですけど、そうミクロの量子現象がそのマクロとして観測できるってところがこの猫のポイントなんですね。
そうですね、そこがパラドックスなんですよ、
うん、
解釈問題ですからね、精神論に近いのは人間ね、
うん、
ファインマンさんの考え方なんでまさに人間原理とか言われるやつですよね、我々がいるから世界はあるんだみたいな話ですよね、はい、まあ、これについてはね結論がありませんのでこんなところで、
はい、
終わりにしたいと思いますね、うん、まあ不思議だね量子論っていうのはというふうに思っていただければ、
うん、
いいかなと思いますね。面白いですよね、
うん、面白いです ね、
ね、人にちょっと喋りたくなっちゃいますよこの話ってね私今こうやって喋ってるわけなんですけど、はい、じゃあこの後ですね最後にですね、まあ、量子論から他にもねいろんな話がこう面白い話がこう出てくるんですけどもね、いくつか紹介してい、こうと思います。 じゃあ最初はですね、はい、電子軌道の話ですね、後藤さんの気になる周期表の絡みの話ですけど、
はい、
電子のですね、電子というか、まあ、素粒子の量子数っていう概念をちょっと紹介しますね、
うん、
ボーアさんが量子条件という仮定を作って水素元素が出す光の性質から説明したという話をしましたよね、
はい、
電子の軌道が飛び飛びになるから、うん、水素原子が出す光の性質がある波長に決まるという話をしましたよね、
うん、
で電子にはですね、軌道半径以外にも飛び飛びの値を示すものがあと3つあるんですね、
うん、
4つの量子数があります、うん、ね、量子力学的な係数なんで量子数というふうに言ってるんですけども、
はい、
まずはこれは原子の軌道にいる電子の話ですね、うん、まあ、これは 4つの要素で、要するに電子にはその 4つの毛があるわけですよ4種類の特性がある、
はい、
まずは周量子数ということで、まあ、これが軌道どの軌道半径に入ってるかですね、
うん、
一番下2番目3番目どの軌道にいるか、あとは、はい、方位量子数、磁気量子数、スピン量子数という、まあ、名前がついてて、原子の中の電子の状態はこの4つの量子数の値によって決まるということが分かっているんですね、うん、でさらにですね、スイスの物理学者のパウリさんが、1927年に、まあ、後にパウリの原理またはパウリの排他率と呼ばれる重要な法則を発表しました。で1つの原子の中で4つの量子数が全部同じになる電子はないということですね。要するに原子の中に量子数が、うん、原子の中にある原子の軌道を回っている電子は、
うん、
この4つの量子数が全部同じになることはない、何か違うと、
うん、
ね、全く同じ状態の原子電子というのは原子の中に存在できないということですね。だから排他率っていうんですけども、
うん、
でボーアの電子模型は水素原子にしか当てはまらないって話もしましたよね、覚えてますか。
はい、はい、覚えてます、
うん、たまたまボーアさんが水素原子でやったからうまくいったって話をしました
ね。ヘリウムだともうなんか違う、うん、
そうそうそう、
うんう
ん、じゃあそれがなぜかっていうのはこの排他率から説明できるんですよね、
はい、
周りの排他率から、
はい、
電子を2個以上持つ原子には要するにこのパウリの原理を適用しないといけないということですね、
うんうん、
で、まあ、電子の軌道っていうのはね、ボーアさんが考えたような、まあ、雲のように、ね、広がった確率分布、ね、
うん、
が実際なんですけども、この、まあ、軌道の形はですね、周量子数と方位量子数と磁気量子数の3つによって決まると、
うん、
いうことなんですよね、うん、まあ、電子の第一軌道と言われる軌道は1種類しかないんですよ、
うん、
そのぼーっとしてる1個目のぼーっとしてるやつなんですね、
はい、
で第2軌道って言われるもう1段上の外側は4種類の軌道があるんですよ、はい、で1つは、まあ、これはね全部2番目第2軌道なんで2が頭につくんですけど 2S2PX2PY2PZ っていうふうにこう決まってるんですけど、
うん、
まあ、まず 2S という第2軌道の基準は同じように第1軌道がちょっと大きくなって全体にこうボーッとしてる、
はいはい
はい、で 2PX2PY2PZ っていうのは、まあ、この電子のを、中心の電子核の、まあ、電子核がこうスピンしてるんですけど、そのスピンしてる方向を基準にして XYZ の三軸方向を考えると、 2PX っていうのはその X 方向に引き伸ばされたような、お餅をこうビューンと引き伸ばしたような形なんですよね。真ん中がこう切れそうで、うん、両側が中心の存在確率が低くて、
うん、
両側がこう膨らんでいるような餅をビューンと引き伸ばしたような形なんですけど、それが X 軸方向に伸びている、
うん、
で 2PY は Y 軸方向、 2PZ は Z 軸方向ということで、まあ、電子のその状態が、まあ、その方位ですね、XY のどっちの方位という話ですよね、
はい、
それと、時期的にどっちに向いてるのっていうところで、この4種類の第2軌道っていうのは4種類の軌道になるわけなんですよ。
最初の軌道にはそれはないんですよね、うん、
ないです、第1軌道にはないんですね、
う
ん、
とすると最初の軌道に乗れる電子は1個しかないんだけど、第2のエネルギーを持てる電子っていうのは 4つまで あるっていうことになるんですか、それぞれの軌道に1個ずつ乗って。
ですね、ここで、さっきのスピンが関係してくるんで、
はい、
それぞれの軌道に、ね、2個ずつ入れます。
あ、スピンが右と、スピンが
そうそうアップダウン、
はいはい、
だから第1軌道は、
うん、
スピン方向がアップのスピンとダウンのスピンの電子が1個ずつ入るんで第1軌道は2個入ります、
うん、
で、第2軌道は4つありましたよね、
うん、はい、
4つのそれぞれにスピンのアップダウン右巻き左巻きが2個ずつ入るので第2軌道は8個ですね。
はあ、
中学の化学の時間を思い出していただきました
。うん、なんか習ったような気がする。
第2軌道8個でしたよね。
はい、8個でしたね、
うん、一番内側の軌道には電子が2個で、
はい、
2番目の軌道に電子が8個なんていう話をね、
うん、
やりましたけど、結局この軌道ごとに許される電子の数っていうのは量子論に基づいて決められていますよね。
なるほど。
だから周期律表で持ってた意味はねここで出てくるわけですよ、うん、まあ、ただね、周期律表もだんだん上の方に行くと、
うん、
ちょっとこれ私なぜかは、ちょっとよく分かってないんですけど、
うん、
外側の軌道に先に入って後から内側に軌道に入ってくるようなところもあるんですよね。
ああ。
で、ランタノイドとかアクチノイドっていうところちょっと変だと思いませんか、周期律表で。
うん、なんか
1個の四角のところに、
はいはい、
いっぱい
そうそう
ありますよね。
はい、あります、
うん、あれって普通の授業だと、うん、そこまでなかなか説明してくれない。私も確か中学生の時あれなんだか先生も聞いても先生が説明してくれなかったような気がするんですけど結局あれは、
うん、
外側の軌道に先に入ってあるところまで進んだ後は今度内側の軌道に入っていくん で外側の軌道で一番外側の軌道でその化学的な特性が決まるんですね、周期表っていうのは、
はいはい、
だからそこに入ってるランタネルとアクシノルとかいっぱいあるんですけど、それは結局外側の数が一緒で内側に後からどんどん詰まっていくんで、
うん、
でランタネル系列アクシノル系列ってのはだから、化学的な全部外側の電子の数が同じなんで、
うん、
化学的な特性が似てるんですよね、
はい、
だから一箇所にいっぱい原子が、うん、原子がいっぱい入ってるんですよね。
うーん、
あれでちょっと不思議な形になってるんですよ、うん、まあ、ちょっとその辺はねこの私も なんでそうなってるのかよく分からない、そういうふうなことで外側から先に本当は内側から順番に入っていくんですけど、ランタノイドとアクチノイドのあたりは外側から先に入っちゃって後から内側に入っていくという状況なんで、そういうふうに周期律表があそこ変な形になっていると、
うーん、
いうことなんですよね。でこの素粒子についてですね、ちょっと研究が進んでいくとですね、はい、先ほど言ったパウリの排他列に従う素粒子と従わない素粒子があるということが分かったんですよ
また複雑に、う
ん、はいはい、で、うん、パウリの排他列に従う素粒子はフェルミオン、
はい、
フェルミ粒子と言います、
はい、
で従わないものはボーズ粒子、
うん、
ボソン、ボーズ粒子はボソンです、はい、ボソンと総称しますね、はい、
うん、
ボソンって聞いたことあると思いますけど、フェルミオンっていうのはちょっとひょっとすると素粒子の、ね、話で聞いたことあると思いますけどね、うん、でフェルミオンは基本的に物質を構成する粒子ですね、
はい、
でボソンは、素粒子でいうと要するに光だとか、
うん、
グルオンだとか、
うん、
そういう力を伝達する粒子ですね、
はい、
でこれは何が違うのって話をすると、実はですねスピンなんですよ、
うん、
でフェルミ粒子はですねスピンの量がですね、
はい、
分数になってますよ、半整数、うん、2分の1と、
うん、
でパウリ原理に従わないボーズ粒子、ボソンはスピンが0とか1とかそういう整数なんですよね、うん、要するにスピンの状態って、
うん、
パウリの原理に従うか従わないかが決まるっていうことなんですよ、うん、これはですね単体でもそうですけど複合した結果スピンが打ち消し合って合成スピンが0になる粒子っていうのがあるんですよ
、うん、
例えばヘリウム原子、
うん、
ヘリウム原子は陽子、はい、陽子2つと、
はい、
中性子2つの、はい、原子核と、外側に電子が2つですね、
はい、
でこの電子核の状態も電子核、電子いや失礼します、陽子と中性子のスピンは2分の1なんですよね、
はい、
2分の1なんですけど、この場合の陽子は右巻きスピン左巻きスピンのペア、うん、 中性子も右巻きスピンと左巻きスピンのペアなんで打ち消し合って、はい、原子核のスピン数は合成でスピン数ゼロ。
ゼロ
で、電子は第一軌道に2つ入ってるんでこれも右巻きスピンの電子と左巻きスピンの電子が入ってるんで、はい、ゼロで、
うん、
ヘリウム原子というのは合成スピンがゼロなんですよ、
うん、
ということで物質なんですけどもフェルミオン、はい、フェルミオンじゃないんですよ、まあ、個々の素粒子はフェルミオンなんですけど合成するとボソンになっちゃうんですよ、
はい、へ
ーで電子がだから軌道から落っこっていかないのは、
うん、
この排他率があるんで、
はい、
落っこっていかないんですけども、
うん、
要するにボーズ粒子ボソンは複数の粒子が同じ量子数の状態になることができるんですよね。ボーズ粒子の集団を極低温にすると、
うん、
無数のボーズ粒子が最低エネルギーという一つの状態に集まってきて粒子が重なり合ってあっちゃう、
うん、
電子の軌道だと1対1軌道だと2個以上は入らなかったんですけどでどんどん入ってきちゃうわけですよ、うん、これがこの状態がボーズアインシュタイン凝縮という状態なんですよね、でボーズ粒子ボソン自体はミクロの粒子なんですがボーズアインシュタイン凝縮によって無数のボソンが重なり合うことでミクロの世界でしか観測できなかった粒子論的な現象が私たちの目で見えるマクロの世界に観測できる、
うん、
そのまあいろいろ例があるんですが一番分かりやすい例がヘリウムの超流動現象、
はい、
通常気体であるヘリウムを極低温に冷やして液化したときに、
うん、
まあ、ヘリウム原子はですね、まあ、ボソンのような合成スピンゼロでボソンになるわけですよ、う
ん、はい、
でボーズアインシュタイン凝縮を起こすと、はい、ボーズアインシュタイン凝縮状態になると、
うん、
物質のさまざまな特質がですねヘリウムの特性が一気に変わってしまうんですよね。
あ
でヘリウムはですね絶対零度になっても固体にならないんですよね、
うんうん、それは聞いたことあります、はい、
これは、要するにボソンがボーズアインシュタイン凝縮を起こすんですけど、
うん、
この時に、まあ、要するに固体っていうのは結晶状態ですよね、
はい、
ボソンになってんで結晶っていうのは結局一つ一つの原子がお互いの領域に入っていかないんで、
うん、はい、
綺麗に並ぶから結晶になるんですよね、
うん、
でボーズアインシュタイン凝縮すると同じところに要するにヘリウム原子核がぴったりくっついても横にくっついちゃっても構わない状態になっちゃうわけですよ、
うん、
できちんと並ばないんでなおかつ、うん、絶対零度っていうのは結局ね温度っていうのは原子の振動じゃないですか、
はい、
そういうふうに、まあね、定義されてますが、うん、激しく振動しているものが温度が高いんですけど、だから絶対零度だと振動がゼロになるはずなんですけど、はい、あの不確定性原理の関係で、
うん、
エネルギーがゼロになっても位置が特定してしまうとエネルギーゼロで位置も特定静止するってことで位置が特定されます、
はいはい、
エネルギー熱エネルギーゼロで位置がゼロっていうのはありえないんで、
うん、
熱エネルギーゼロでも位置揺らぐんですよね。
で、
位置が揺らぐってことは液体のままなんですよね。
うん、
でその代わりあの粘性がゼロになって、
うん、
でサラサラになった液体をは動かし出すと一度動かすと止まらなくなって、
うん、
コップに入れておいた液体ヘリウムがちょっと揺らすと、
うんうん、
その登ったところに向かって粘性がゼロになってるんで、
うん、
何もしなくてもコップの壁を乗り越えて、出れちゃうんですよね。これ超流動現象って言うんですけど、まあ、こういうことを起こしてしまうんですよ。
だから
マクロの世界に量子論的な現象がこう見えるわけですよ、
ね、見えるんですね。
それから金属の超伝導現象も、まあね、絶対0度近くまで極低温にした状態で起きるんですけど、この時はなぜ超伝導現象が起こるかというと、
はい、
一番のキーとなるのは金属中の電子がですね、
はい、
右巻きのスピンの電子と左巻きのスピンの電子が電子ペアを作るんですよ、
はい、
極超低温になった時にで2つずつペアを作ることによってスピン2分の1の電子が合成スピンゼロになってボソン化して金属の電気抵抗がゼロになって、
うん、
一度流した電流がだから電気抵抗ですか、これは結局電子と電子があの同じところにいられないから後ろからギュウギュウ電圧かけて送り込むと、
うん、
電子がボコボコぶつかっていくわけですよね、
はい、
だから電気抵抗っていうのは発生するんですけど、いくらでも同じところに入っていいんだったら、
はい、
抵抗なんて起きないわけですよ、
はい、
それが 抵抗がゼロになる超伝導現象なんですよね。
はあ、
うん、要するにこのスピン、合成スピンゼロになることによって、
うん、
ミクロの世界だけのはずだった、
うん、
量子論に基づく現象が実際肉眼で観測できる、
はい、
現象になるんですよね。
うん、
まあ、そんなことも起きますと、
うん、
ね。それからまあ電子の今ね、電流の話をしましたけどね、
はい、
半導体とかのね、ついにエレクトロニクス関係っていうのは、まさにね、その、
うん、
固体の中の電子の状態を結晶構造の中で量子数とかで変化させることによってコントロールするってことなんで、うん、この半導体技術っていうのは、まあ、量子論の生み出した技術なんですよね。うん、それから面白い現象で、トンネル効果と呼ばれる現象ですね。はい、トンネル効果っていうのは、まあ、ミクロの粒子ですね、これが通常超えることができないエネルギーの壁を通り抜けてしまう、
うん、
なんかトンネルを抜けてきたような現象ですね。
うん、
でトンネル効果を最初に唱えたのは、ガモフさんですね。ビッグバン理論の提唱者のガモフさん、はい、ビッグバン理論は1947年ですけど、20年近く前のまだ20代の時に、ガモフさんが、ね、アルファ崩壊の現象を説明する中でトンネル効果を提唱したと。
うん、
で、アルファ線ですね、原子崩壊して、まあ、放射線でアルファ線で出てくるんですけど、アルファ線の正体っていうのはヘリウムの原子核なんですよね。
はい、
第2回の時ですかね、
うん、
金の原子にアルファ線を当ててたんですけど、はい、まあ、そのアルファ線なんですけど、
はい、
でも待てよ、アルファ線ヘリウム原子核ですと、ラジウムからアルファ線出ますと、
うん、
ということはラジウムの原子核の中の陽子2つと中性子2個がふっとこう外に飛び出てくるってことだよねと。
うーん、
強い力でグルーンでがっちり固められてるはずの原子核が外から中性子を打ち込んで、ね、ウランの原子核に外から中性子を打ち込むことによって、
うん、
でバカッと分けて割れて核分裂反応を起こすとか言うんじゃなくて、
うん、
自然にラジウムの原子核の中から陽子2個中性子2個のセットがポンと出てくっちゃうわけですよ、
うん、
これは何なんだろう、うん、グルーオンでギチギチに固まってる強い力を振り切って出てっちゃうわけですよね。
うん、
外部から長いエネルギー供給もなしに行っちゃうわけですよ。
はい、
普通考えるとありえないわけなんですよね。
うん、
でなんで出てっちゃうのということで、このトンネル効果という、
うん、
ですね。グルーオンの強い力の影響する領域っていうのはすごい短距離なんですよ。要するに本当に原子核のサイズなんですよね、はい、グルーオンが飛べる距離っていうのは、
うん、
ところがこの陽子とか中性子の存在確率の波、
はい、
これって結構広いところまで広がってるようなんですよ。
うん、
だからそのグルーオンが、グルーオンっていうのは引き伸ばせば引き伸ばすほど強い力を発生しますね、うん、
はい、
遠くに行けば遠くに行くほど力が強くなって、あるところでブチンと切れる、まあ、そのブチンと切れるところがそのグルーオンの届く力の届く限界距離なんですけど、
うん、
実はそのアルファ粒子のヘリウム変列の存在確率波っていうのは、
はい、
その最大強い力が届く最大距離に外にわずかに確率があるんですよね。
はい、
でわずかにそこに存在確率があるっていうことは、ある瞬間に、次の瞬間にそこに存在確率のところにポッと現れてもいいわけですよ。だからヘリウム原子核があるところにありますと、
はい、
それが、ラジウムの原子核の中であっても、
うん、
位置っていうのはだから揺らいでるわけなんですよね、
はい、
原子核の中の陽子と中性子もぴったり止まってるわけじゃないです、うん、揺らいでるわけなんですよ、その存在確率の範囲内で、はい、それが強い力の影響を及ぼす外までその存在確率の波っていうのはごくわずかな確率であるんだから、
うん、
急にだからその外にポンってこう飛び出てそこに急に存在しても量子論的には何もおかしくないわけなんですよ。
はい、
でアルファ粒子は本来超えられないはずのエネルギーの壁の外側に存在確率があるから、そこにパッてこう行っちゃうわけですよね、
うん、
そうするともう捉えきれないで外に向かってピョンで飛んでいくと、
うん、
でこれがアルファ線として観測されると、
うーん、
いうことですね。まあ、これは核分裂や核融合反応の中でも起きたりするんですけどね、
うんう
ん、まあ、あとはそのトンネル効果ダイオード、江崎ダイオードですか、
うん、
江崎レオナさんがノーベル賞を取ったんですね、はい、トンネル効果ダイオード、うん、それから操作型トンネル電子顕微鏡とかいうのもあるんですけど、まあ、そういうふうにいろんなもので活用されてるんですけどね、実際にこれはもうコントロールできるんですよね、ある程度、
うーん、
操作 また電子顕微鏡にしたりとか、ね、トンネルダイオードとかでしてダイオードにできるんですから、そんな感じでいろいろ量子論的に面白い現象もありますと、うん、あとはこれは素粒子論の歴史の中でもお話しましたけど、この量子論の話と特殊相対性理論を合体させたら、うん、電子の反粒子が方程式上出てきたと、
はい、
いう話をしましたよね、
うん
うん、ディラックさんですね、
はい、
まあ、こういうふうにですね、反粒子というのもこの量子論的に導かれたと、うん、でまあ、うん、今までですね、まあ、粒子単位でね量子論について考えてきたんですけどね、どうですかね、まあ、説明してる私も本当かいなというような世界ですけどね、後藤さんどうですか、ご感想どんな感じ、うん、
なんかでもモヤモヤとつながってきた気がしますね、なんか、
う
ん、何時間かもう漁師の会だけでも、ね、4回目ぐらいですか、5回目か漁師の会ですね、うん、でそれ思ってきて、ずっと今までへーって聞いてたものが、なんかやっぱりよく聞いてみると、その最初に素粒子の中でクォークっていうのがどんなもんだっていうのを説明をしていただいて、そのクォークが持ってる性質とかおかしな現象とかいうのが、こうなんていうか、こういう量子論の例えばそのトンネル効果とかすごくよく分かったんですけど、ね、もやもや原子核ってこうよく理科の実験模型とか見たら、うん、赤い丸と白い丸がブドウのように固まったの中になんかね、輪っか、天使の輪っかみたいなのつけて、そうこれが原子だよみたいなの、理科のなんか中学校の理科の教室とかに置いてあるような気がするんですけど、あんなもんではなくて、もうちょっとそのなんかどこが量子中性子でどこが陽子とかいうのがわからない、もやもやもやもやした、
うん、
塊なんですよね、その量子の数と中性子、要するに陽子の数と中性子の数と同じだけのエネルギーを持ったもやもやした存在確率の原子核っていうのが、結局そのもやもやしたではあるけれども、ある一定の範囲にそれだけのエネルギーがとどまってるっていうのはグルーオンが作用してるから、そこにそうモヤモヤしたものがあるんだけど、でもそのモヤモヤの一番薄いところっていうのはそのグルーオン、ね、グルーのその届く距離よりもはみ出てるから、まあもしそのはみ出たところに存在があったというふ
う
になった時に、そこにピョンと出たように見えるっていう感じなんですよね、トンネル効果。
そういう感じです、はい、本当かなって感じなんですけど、まあそういうことらしいですね、
うん、面白いなとは思いますけど、
そうですね、うん、まあ、ね、電子の軌道もよくね、テレビとかで出てくる輪っかをぐるぐる回ってる惑星の軌道みたいなやつ、うん、とも違うボーっと広がったものだし、うん、第二軌道については、まあ、それがしかも XYZ にこう引き伸ばされているような軌道の集合体であるし、
うん、
まあ、どう見ても無理な形ですよね、引き伸ばされた形ってい
う
のは、
うん、
だこれはもし、まあ、内側 の, その丸い軌道のところから外からエネルギーを打ち込むと、内側にとどまることができなくなって、外側 の, その引き伸ばされた軌道にこう移るわけなんですよね。でもその軌道って不自然だから、うん、内側の軌道に電子が詰まっていると排他率で落ちていけないから、その軌道にとどまるんですけど、一時的に外からエネルギーを与えてビヨンと飛び上がって、その引き伸ばされた軌道に行った電子はやっぱり元の丸い軌道に戻ろうとするんですよね。
あ、
でその時に決まられた波長の光を出すわけですよね。
うん、
やっぱりその無理がある無理があるところから、どんどんどんどんやっぱり基本状態に落ち込もうとするのが、
うん、
うん、まあ、原理原則なんですね。
うん、
まあ、それをさせないのが排他率とパウリの排他率、
うん、
内側が詰まってたらいけませんと、
うん、
詰まってなければいけますと、
うん、
しかしボソンはそんなことはないですよと、うん、だからレーザー光あるじゃないですか、
うん、はい、
レーザー光っていうのは今言ったようにその電子を高い軌道に持っていったやつをたくさん用意して、それを一気にトリガーを与えて同期させて、同時に ボーンとこう低い軌道に落とすことによって同じ波長のぴったり揃った光を、強力な光を作るのがレーザーなんですけど、
あ、
だからレーザーになれるのは光子が暴損だからなんですよ、うん、ですよ、同じ波長同じ位相のところに、
はい、
光子がフェルミオンだったら入れないわけなんですよ、
うん、
ところが同じところに入れるからレーザー光っていうのは強力になっていくんですよね、うん、同じ状態のものをどんどん重ねていくことによって強力にしていくわけなんですよ、
だから波を合成するんですね、
そうそうそうそう、
打ち消すんじゃなくて、
そうそうそうそう、
あ、
うん、いや位相が反対だったら打ち消されちゃうんですけど、うん、同じ位相、要するに同じ状態のものを、はい、重ねていくわけです
、重ねてるね、
うん、だからこの電子流光子という粒のことを考えると、
うん、
波じゃなくて、まあ、レーザー光というと波で説明した方が説明しやすいんですけど、
うん、
まあ、これを光子で説明すると同じ状態の光子のところに光子がどんどんどんどんこう合体して重なっていくわけなんですよね、
うん、
重ね合わせ状態になってくるんです、
はい、
そうすると強力な光ができるというのがそのボソンだからできるんですよね、
うん、
スピンが整数のスピン1だからできる、
同じところに入れるっていうところが、
あ、ですね、はい、うん、そんなこんなでとりあえずは、
うん、
この辺まで しときますかね、
はい、
うん、で、まあ、量子論の話はですね、この後その粒子単位の量子論の話はですね、
はい、
場の量子論というところに進んでいくんですよね、
うん、
またこれがちょっと難しいんですけども、
うん、
電磁場とか、
うん、
電子の場とか、
うん、
グルオンの場とか、
うん、
フィールドですね、
はい、
エレクトロニックマグネティックフィールド、電磁場、
うんうん、
それを量子論的に考えると、
うん、
空間を量子論について考えることを場の量子論って言うんですよね、
うん、
この場の量子論っていうのが素粒子の中でも非常に重要なんですけど、
うん、
宇宙を考えるにあたっても非常に重要、
ね、なんか最近ではヒックス場とか聞きましたね、
はいはい、ですね、
うん、
要するに宇宙、この宇宙が誕生していくにあたって考え方、ね、
うん、
それを、
うん、
その道筋を考える方法っていうのがいいのかな、まあ、ここにその場の量子論という考え方を取り入れないとうまくいきませんと、
うん、
いうところなんで、次回は、
うん、
場の量子論を話したいと思います。
場
の量子論ということで、真空とは何か、
はい、
真空って何だろうということについてちょっと、
うん
考えていきたいと思いますね、
はい、
自分で予告しといて、ちょっと手強い、さらに手強い話なんでうまく説明できるのか不安があるんですけども、うんうん、
はい、
一応量子論の話についてはですね、一応基本的なところの話はここでおしまい、
うん、
次は一歩進んで場の量子論ということで、真空というものが実はこういうものなんだというのについて、これまでいろんな人にね説明を試みてるんですけど、まあ、分かってくれる方と、うん、なかなか通じない方と、まあ、もちろんあの同じ説明をね、
うん、
違う人の説明聞くと分かるという場合もあるんで、まあ、私の説明の仕方と受ける方の人の相性の問題もあるんですね、ちょっとあの自分に劇を飛ばすためにもね予告して、はい、次回の、素粒子の回については、場の量子論について考えていきましょう、
はい、
はい、それでは今回についてはこのぐらいにいたしますね、今回も宇宙と素粒子の夜をお聞きいただきありがとうございました。いろいろお気づい点があったと思いますが、可能の限り直していきたいと思います、ご意見ご質問や間違いにしていく人がございましたらメールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください、メールにつきましてはcosmo@space-podcast.net、宇宙と素粒子の夜の配信用のブログですね、こちらの方の右側にメールのフォームをありますので、こちらから入れていただければいいですね、まあ、ブログのコメントの方に書いていただいても構わないんですけど、ちょっとブログのコメントはすぐ確認しないことが多いんでですね、
はい、
それからツイッターの方ですね、@cosmo_sp_1p ですね、あとそれで私とね、元さんの個人アカウントの方に送っていただいても構いません、
ね、はい、
またコメントの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。